皆さん、こんばんは。
2020年3月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2020年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、三日目によみがえり、復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、天国へ入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
今日は2020年3月、今年3回目のゴスペルアワーです。今日は、神様の養子というテーマでお届けしたいと思います。
イエス様を救い主として信じてクリスチャンになることを神の子供とされると聖書では表現しています。ヨハネ1章12節では、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人には神の子供となる特権をお与えになったとあります。
日本語の翻訳の聖書では、養子という言葉は使われてませんが、英語の聖書では、養子という意味の言葉のアダプションという言葉は5回使われています。
神の子とされるという表現が、実際は神の養子とされるという言葉が使われているのです。ですから、イエス様を信じたクリスチャンは、神様の子供、神様の養子とされているのです。
今日は最初に、王様の養子になった農夫というお話を紹介したいと思います。
世継ぎに恵まれないある王様が、お触れ書きを出しました。王家の一員となりたい若者は、申し込み書を持って宮殿に集まれと。必要な資格は2つ。神様への愛と隣人への愛でした。一人の若い貧しい農夫も申し込み書を出したいと思いましたが、ボロ服を着た我が身を見れば身の程知らずのようです。しかし彼は一生懸命に働いて稼ぎ、新しい服を手に入れ、その服をまとって、さて王家に入れるものかどうか、運試しに出かけました。
宮殿までの道のりも半ばに差し掛かった頃、若者は道端で寒さに震えている哀れな物乞いに出会いました。気の毒に思った若者は服を取り替えてやりました。
またボロ服に戻ってしまったからには、宮殿に行っても仕方がないという気はしましたが、村からはるばる出向いてきたのだから、とにかく予定通り旅を続けようと若者は考えました。こうして彼は宮殿にたどり着き、ご家来衆にあざけり笑われたものの、王様にお目通りすることができました。
ところが、驚いたことには王様を見れば、彼が道で出会ったあの物乞いではありませんか。しかも若者が与えた服を着ているのです。王様は王座から降り、若い農夫を抱いて言いました。
よく来てくれた我が息子よ。神は御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです、という言葉が聖書の中にあります。
イエス様を 救い主として信じた人は、罪を許されるだけでなく、神様の子供、神様の養子として、神様の家族の中に受け入れられるという特権が与えられます。
それでは、今日の最初の歌として、長澤貴文さんの神の家族という歌をお届けしたいと思います。
それではどうぞお聴きください。
長澤貴文さんの神の家族をお届けしました。
今日は神様の養子というテーマでお届けしています。
アメリカの小学校で家族の写真を1枚持ってきなさいという宿題が出されました。ある子供の写真を見ると3人の子供の顔は1人は黒、1人は白、1人は黄色でした。それを見た他の子供が、この兄弟は絶対養子に違いない。だって顔の色が違うもの、と言い出しました。
すると、それを聞いていた一人の女の子が言いました。養子についてなら、私はよく知っているわよ。私も養子だから。
すると先生が、それじゃあ養子について、あなたが他の人に、教えてあげてほしいと頼みました。彼女は答えました。
実子というのはお母さんのお腹から生まれた子供。養子というのはお母さんの心の中で望まれて選ばれた子供と言いました。
するとそれを聞いていた 他の子供たちが言いました。養子っていいなあ。養子はお母さんの心の中で望まれて選ばれた子供なのです。それと同じように、神様は私たちを愛し、望まれて神様の子供にしようと私たちを選んでくださったのです。
聖書の言葉、新約聖書、エペソ一章、四節五節。神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。
もう一つ面白いお話を紹介します。後継ぎがないまま亡くなった大金持ちの残した絵画のオークションが開かれました。たくさんの有名な絵のコレクションでしたので、多くの人がオークションに集まりました。最初の1枚目の絵が、小さい時に亡くなった金持ちの息子を描いた下手くそな絵でした。そんな絵を誰も購入しようとはしませんでしたが、長い間ご主人様に仕えていた召使いが、お坊ちゃまの絵を私が購入してもよろしいでしょうか、と購入しました。
他の人はいよいよ有名な他の絵画の競売に興味津々でしたが、オークションの司会者が言いました。
本日のオークションは終了です。残りのすべての絵画は、1枚目の息子の絵を購入したものにすべて譲渡すると金持ちが遺言を残していたのです。
イエス・キリストを救い主として信じるだけで、罪の許し、神様の子供の特権、神の国の相続権、天国の希望もすべてイエス様と一緒に与えられます。素晴らしいですね。
それでは今日の2曲目の歌をお届けします。聖歌464番の罪咎を許され、神の子とせられという歌です。
それではどうぞお聴きください。
Thank you.
聖歌464番の罪と我を許され神の子とせられをお届けしました。
今日は神様の養子というテーマでお届けしています。
皆さんは森重久弥さんをご存知ですか？11年前の2009年に亡くなられましたが、知床旅情の歌や屋根の上のバイオリン弾きの舞台で有名でした。その森重さんには養子縁組をした恵子さんという養女がおられました。その方は第二次世界大戦戦争の時にアメリカの黒人兵と日本人女性の間に生まれた孤児でした。戦後間もない頃、森重さんがやっていたラジオ番組に戦争の落とし子として生まれた苦しみを手紙に書いて投書したのがきっかけでした。
子供の頃は色が黒いと癒しめられ、生みの親だと思っていた父親から血がつながっていないお前にとやかく言う権利はないと言われ、本当の母親を探して会いに行ったら、すでに別の家庭を築いていて、自分の子供だと認めてもくれなかった。そんな悲痛な手紙を受け取った森重さんは、ラジオや新聞で彼女の訴えを広く世の中に知らせました。
すると、その話が海を渡ってアメリカの新聞にも取り上げられ、一人の黒人青年がアメリカから彼女を訪ねてやってきました。交際を重ねるうちに二人は結婚することになりました。それを聞いて森重さんも非常に喜んだのですが、一つの問題が起きました。アメリカに渡るため大使館に行ってビザを取ろうとしたとき、あっけなく却下されました。
戸籍上、彼女は孤児で国籍がなかったからです。ニッチもサッチも行かなくなったとき、森重さんが一肌脱ぎました。恵子さんを養子縁組して自分の養女にしたのです。森重さんは当時を振り返ってこう語っていました。
この子には国籍がありませんでした。戦後の混乱期のことだからといくら説明しても納得してくれません。いろいろ説得しましたが、拉致が開かない。そこで私たちは恵子を養女にしました。森重恵子、これで文句があるか？文句があるというのです。本当の国籍ではない。すると、森重さんの奥さんが怒りました。大使館の人に、この子の幸せをめちゃめちゃにするつもりか？と、すごい剣幕で噛みつきました。
森重さんの奥様は、恵子さんを連れて、アメリカ大使館に10日間も通い続けて抗議したそうですが、その熱意に、ついに大使館側も折れて、ビザを出してくれました。めでたく彼女はアメリカに渡って結婚し、やがてクリスチャンとなってアメリカの教会で働いておられるそうです。
天の神様が私たちを養子としてくださるということはどれだけ素晴らしいことでしょうか。神の家族として天の国籍が与えられるのです。
それでは今日の3曲目の歌をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で神の家族という歌をお届けします。
それではお聴きください。
愛されたように
小坂忠さんの歌で神の家族という歌をお届けしました。
今日は神様の養子というテーマでお届けしました。
最後にもう一つ聖書の言葉を紹介しましょう。旧約聖書イザヤ書49章15節、女が自分の血のみ子を忘れるだろうか、自分の胎の子お腹の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。
先日テレビで5億円の借金で倒産寸前のマットレスの会社がスケート選手の浅田真央さんの手にマットレスと書かれていたことから、彼女が海外まで持参するほど愛用していると注目を集め、その会社の高反発マットレスが今年の東京オリンピックの選手村のベッドにも採用されたという話が紹介されていました。
神様は私たちの名前を手に刻んで決して忘れることはないと約束されました。イエス・キリストが十字架に釘付けされて死んでよみがえられた時に、弟子のトマスに釘跡のある両手を示されて、私はあなたを愛して身代わりとなって十字架にかかりましたと、その両手をトマスに示されました。
私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってくださる神様の愛のメッセージを、皆さんもぜひ教会に行って聞いてみてください。
私たちの鵜子町聖書教会は日曜日の朝10時半から礼拝が始まりますが、教会によっては朝10時15分から始まる教会もあれば、10時45分から礼拝が始まるという教会もあります。普段着のままで手ぶらでお気軽に教会に足を運んでみてください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月4月にまた
お耳にかかりましょう。